こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ダコン樋口スマタコインタビューズ1982-2008 は、ラウドネスのオリジナルメンバーとして知られるドラマー、樋口倉庫が残した約25年分25本のインタビューを撮影した書籍である。リズム&ドラムマガジンなどに掲載された発言を1980年代の海外進出期、ラウドナスを離れていた時期、2000年以降の再始動期まで時系列的にたどれる構成となっている。単なる人物表や追悼本ではなく、演奏、音作り、練習、ライブ、バンド活動への考えが、当時の言葉で記録されている点が中心的な価値である。加えて、アウズネスのメンバーによる証言、愛用した歴代ドラムキット、印象的な発言をまとめた章も収録する。日本の HRHM を代表する演奏家の変化と普遍の姿勢を、後年の解説ではなく、一時的な発言の連なりから読み取るためのインタビュー集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、25年間の発言が示す。樋口倉庫の演奏観の持続と変化、本書の核は1982年から2008年までに行われたインタビューを通じ、樋口倉庫の考えを一時点の評伝として固定せずに読めることにある。ラウドナスが海外で注目を集めた1980年代、バンドを離れて別の活動をしていた時期、そして2000年からの再結成後では置かれた環境も担う役割も同じではない。しかし資料紹介で強調されるのは、どの時代にもプレイ、サウンド、テクニックをより良くしようとする探求心が通底している点である。読者は完成されたメドラマーの結論だけでなく、各時期に何を課題として認識し、どのような演奏を目指していたかを発言の推移から確認できる。これは成功期だけを切り取った音楽画像とは異なる。活動上の転機を経ても演奏の質を問い直す姿勢が続いたことを示すため、キャリアの変遷と職業的な持続性を同時に考察できる。インタビュー集という形式自体が後知恵で整えられた物語ではなく、その時々の問題意識を残す資料として機能している。次に、ロックドラムを音量ではなく表現と音作りの課題として捉える視点。収録インタビューで反復して扱われるのは、速さや派手さだけに還元できないロックドラムの問題である。樋口倉庫は日本の HRHM を代表するダイナミックな演奏で知られるが、本書が焦点を当てるのは、その印象を支えるプレイ、サウンド、テクニックへの具体的な関心である。大きな音を出すことと、楽曲やステージに必要な音を出すことは同義ではない。バンドの中でドラムが担う推進力、アンサンブル内での存在感、演奏の説得力は、手足の運動能力だけで決まらず、音色、タイミング、アクセント、フレーズの選択と結びつく。本書は教則本のように方法を順序立てて教授するものではないが、プロが演奏を総合的な表現として扱う視野を伝える。とりわけドラマーにとっては、技巧を増やすことと自分の出す一打を磨くことの違いを考える契機になる。ロックを聴く読者にとっても、アウドネスの演奏をリズム体の音作りから聞き直す入り口となる。さらに、もっと良いステージを求め続ける練習とライブの連続性、本書に示される樋口倉庫の姿勢は、練習を本番の前段階、本番を成果発表として単純に切り分けない点に特徴がある。紹介されている発言には、もっといいステージや、もっといい練習法を求める終わりのない探求という見方がある。ここで重要なのは、技術練習が自己完結的な目的ではなく、最終的には観客の前でより良い演奏を行うことへ接続されていることである。ライブでは音源通りに叩く正確さだけでは足りない。会場の音響、共演者との応答、楽曲の緊張感、演者の集中を含む条件の中でドラマーは演奏を成立させなければならない。だからこそ練習法への問いは反復回数や速度の問題に限定されず、どのような演奏を舞台で実現したいかという基準と結びつく。本書は万能なトレーニング体系を提示しないが、上達を固定的な到達点とみなさず、演奏の現場から課題を更新していく態度を読み取らせる。音楽家の実践を考える上で、この往復関係は実用的な示唆を持つ。そして歴代ドラムキットから読む、機材を演奏思想へ結びつける方法、歴代のドラムキットを扱う章は、機材を単なる収集対象や視覚的な付録としてではなく、樋口倉庫の演奏を支えた条件として捉えるための部分である。ドラムセットは口径や深さ、シンバル、ハードウェア、セッティングなど複数の要素からなり、それぞれが音量、反応、炎色、白台の動きやすさに関わる。したがって演奏家がどのようなキットを選び使ってきたかを追うことは、目指すサウンドやステージ上の機能を推測する手がかりになる。本書ではインタビューと機材情報が併記されるため、発言としての音作りへのこだわりと実際に用いられた道具を関連付けて読める。もっとも同じ機材を入手すれば同じ演奏になるという意味ではない。 和白、機材選択は奏者の表現意図を実現するための判断であり、演奏そのものの代替ではないことがわかる。ドラマーは自らのセットを見直す際の観点を得られ、ファンは時代ごとの視覚的音響的な変化を通して樋口の活動を具体的にたどれる。最後に、ラウドナスメンバーの証言と名言集が補う個人像とバンド内の役割。本書は樋口総工本人の発言だけで閉じず、ラウドナスメンバーによる証言と魂のフレーズを収めている。この構成は卓越したドラマーを技巧の担い手としてのみ理解する見方を補正する。バンドの演奏は個人の技術の合計ではなく、各人の意思疎通、リハーサルでの判断、ライブでの推進力、互いへの要求によって形作られる。メンバーの視点が加わることで、樋口がグループ内でどのような存在として認識されていたか、また強いこだわりが人間関係や創作にどのように作用し得たかを多面的に考える余地が生まれる。名言集も印象的な言葉を感傷的に消費するためだけの章ではない。散在するインタビューの要点を凝縮し、彼が演奏や仕事に何を求めたかを再確認する作引きのような役割を持つ。ただし、短い言葉は文脈を失いやすい。読者は名言を結論として受け取るより、各時期のインタビュー、本文へ戻り、発言がどの状況で語られたのかを合わせて読むことで、より立体的な人物像に近づける。結論として、本書はアウズネスのファン、樋口聡太の演奏に影響を受けたドラマー、日本の HRHM 氏を演奏者の言葉から確かめたい読者に特に適している。また、特定のジャンルの愛好者でなくても、長期のキャリアを通じて自分の表現を更新し続ける専門家の記録として読むことができる。実践面では、プレイ、音作り、練習、ステージを別々の問題にせず、相互に結びついた課題として考える視点が得られる。ただし、体系的な奏法メソッドや詳細な練習メニューを求める場合には、教則書を補助的に参照する必要がある。本書の強みは、後年に編集された成功談ではなく、約25年にわたるインタビューを通して時代ごとの言葉を終える点にある。さらに、本人の発言だけでなく、メンバーの証言、歴代キット名言集を組み合わせたため、音楽家の技術、道具、バンド内での存在感を一冊で往復できる。類似の追悼本や伝記と比べても、演奏者自身の思考の変化と一貫性に直接触れられる使用性が際立つ。樋口の演奏を知る人には再発見を、これから知る人には音源を聞き進めるための確かな動線を提供する本である。ご支援いただける場合は、立東ミュージックポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。